今日からですね、我々の集会も、この参加者の一部の家族、親族の感染者が出たとか、その勤め先にも感染者が出てるとかいうこともあったりして、もしまだ発症してないような方がウイルスを 持ったまま来られて、誰かがですね、感染すると、その中には、感染すると非常に予期しがたい、非常に大変な状況になりかねない方もおるということもあって、このようにオンラインということに、そのことはつい直前、前日にですね、そういうことが知らされてきましたので、そのようにしておりますので、今日は音声だけでお願いしたいと思います。根本的には、今日の次第にあったように、福音というものは聞くことから始まるという聖書の言葉もあります。これはですね、現代では読むということも至るところに広がってるんですね。現代なくても、印刷、活版印刷が発明されて以降、膨大な量の印刷物ができて、そして読むということに、大きな意味を与えるようになったわけですが、それまでは本っていうものは聖書でも書き写すという、そもそも聖書でパピルスと、あるいは用紙といっても羊の皮にどれだけのものを書けるか、それを書けるような材料にするために相当なエネルギーがかかるわけです。そういうこと、パピルスは大きなカヤツリグサの植物、それを茎を叩いて、それを、重しを、中の髄を取り出して、重しを置いてですね、そしてくっつけると。そう、非常に面倒な作業をするものだから、なかなかそういうものが簡単に手に入るはずがないわけです。ですから、書かれたものっていうのは今のように膨大な量を思い取り、洪水のように氾濫していると全く違って、極めて貴重だった。しかも文字を書く材料ですね、インク。それはまたなかなかどこにでも手に入らないと。作るも難しい。それを書く技術を持っている人も少ない。ということで、極めて貴重なものしか、書き写す。ということで、読めるようなものにするのは本当にわずかなもの。で、極めて貴重なものとして聖書があったわけです。で、聖書に多くの写本が断片的なものも残され、4世紀頃からはですね、全部の書かれた新旧約もみんな書かれた、あるいは続編まで書かれた写本も出てきたと。膨大なエネルギーですね、を費やしてされたと。で、そういうことを考えたらわかります。もう一つ、ギリシャ語には読むという本来のギリシャ語はなかったわけです。これは今の私たちから考えたら本当に驚くようなことですね。読むというのは学校教育でも新聞雑誌でもテレビの文字でもですね、気に入って時刻でも、どんなところでも読むということがなかったら、これはたちまち生活できないと。ですね。そういうことですので、のに、本来の技術者語には読むという言葉はなくて、何があるか。ギノースコーという動詞が知るということはですね、ギノースコー。そこに G が入っているために、未だに英語では G の無声化した K が入っているわけです。KNOW と。なんで、苦悩って書いてあるのって読むのかと、初めて英語を学び始めたときに不思議だったんですが、どなたも先生方は説明されなかったわけです。なんで脳という非常に重要な知るというのは苦悩とか読まないんだろう。なんで K が入り込んだのか、なんて思っていましたが、もともとは、このギリシャ語まで遡ると、K の遺言から G が入ってるんですね。ギノースコー。で、それは無声の K になって、英語の苦悩という感じに残っているけれども、読むのは苦悩って読みにくいから、英語ではノーになっている。このギノースコーっていうのは知るということはですね、これもたくさんあるわけです。で、それの強調形、強調する接頭がいろいろありますが、ANA、アナでも強調形の一つですね、接頭語。アナギノースコ。 それが読むという言葉に訳される言葉であってですね、いわゆるはっきり知る、強く知ると。そういうようなニュアンスを持った言葉が読むというギリシャ語なんですね。聖書に出てきて読むと訳されても全部そのアナキノースコです。それからヘブライ語もそうです。律法を読み聞かせなさいとかいうところ。それはカラーという言葉。これはカラーは以前も、詩編の誘拐の時にも言ったと思いますが、本来叫ぶ。主に向かって叫ぶ。そういう強い教、あるいは宣言する。ですね。プロクレームと英語で言えば。そういうように使うのは非常に多いんですけれども、ヘブライ語ではそのカーラーがですね、律法を読みなさいと。あるいは読み聞かせる。カーラーがメインとして使われているわけです。そういうの読むという本来の動詞は、ヘブライ語にもギリシャ語にもなかったと。いかに読むということが全く縁の遠い言葉すら、固有の言葉すら生まれなかったぐらいです。それないんだから読むものが。だからもっぱらですね、聞くということ。だから、契約聖書の中にも、聞けイスラエルと、シマイスラエルと、シマ、シマと、シャーマーの命令形ですね。聞けイスラエルと。いう呼びかけなわけです。読めイスラエルではなくて。そういうことから、聞くということの重要性が伺われるわけです。で、本来の人間の生活は、非常に静かだったわけですね。ラジオ、テレビとか、あるいは、このネットの膨大な音楽は今ではですね、ちょっとした費用で何千何万曲でもですね、直ちに聴けると。そうで至るところで音楽がいわば鳴り響いているという形になっておるわけです。けれども、長い人間生活においては、そのように人工的な音声がどんどん耳に入るとごく最近のことですね。人類の何十万年、何万年という歳月の中で、本当のごく最近。で、家も点在していたと。ということから、人間生活の中で、圧倒的に自然の音しかなかったわけです。風の音、虫の音、日本では夏はセミの声、あるいは川の流れ。そもそも、環境は全く違っていて、今日では、そういった音から全く自由になることはできない。都会でありますと、外に出たひっきりなしに高速道路にすぐ近くの道路の自動車が通っているようなものですね。まあ、徳島県では夜中になると高速道路も非常に静かに四国になりますが、関東地区を何度か周回のあの、瀬田中の会に移動していたときに深夜であっても、長距離の大型バスがもう本当に列をなして、二車線にずーっと走って、初めて接した時には、本当に驚いたものですね。夜間が料金も安いし、少し空いてるということもあったりして、夜中に走り通すと、その轟音、爆音のようにですね、ずーっと音がしてる。そういうようなことを考えまして、この聖書の世界は、現代の私たちとはるかに違って、この聞くことの重要性、ということを知らされるところです。名前にもだから、聞くという言葉、シャーマーですけど、それがシメオンと、シメオンとシモン。ペテロは、ギリシャ語が来た、ペトラ。岩から来ていますが、シモンはシャーマー、シメオン。これシャーマー、聞くという言葉が来ているんですね。日本では聞くという漢字を名前に使っているほとんど私は、ただの一人も見た記憶がないわけですけども、まあ、ヒブル人の名前では、この聞くというですね、シメオンということは本当にいろいろ多く見られてきたということです。 そこから考えてみますと、聖書の中でも圧倒的に重要な位置を占めるアブラハムも、その信仰の出発点は何だったかということですね。それは創世記で書いてありますように、神からの呼びかけを聞き取ったと。聞くということだったんですね。その本なんか持ってないわけです。私が指し示すに行けと。音の全くという人口の聞こえない状況、羊飼いの仕事にあって、はっきりとその声だけは聞き取ったと。それが全世界に今も脈々と流れているその信仰の基本的な形を神様が掲示した人の姿だったわけです。イスラム教も旧約聖書から分かれて、ムハンマド、いわゆるマフメットこそが最終的なその救いにしたというふうに、全くそのキリスト教とそういう点ではですね、キリストの真理っていうものは真っ向から対立してくるという状態になってしまっておりますけれども、アブラハムの信仰は本当に模範だと。というふうに、イスラムでも、コーラン、クルアーンという発音に近いということですけれども、コーランでもそういうふうに頻繁に出てくることですね。その元はというと、アブラハムの人柄が良かった、学識があった、経験豊かであった、資産家であった、家柄良かった、のことは一切なかったわけです。ただ、生ける神の言葉を本当に深く聞き取ったと。遠い遠いですね、砂漠を越えて何があるかわからない。今のように、太平洋を渡ろうとも、何千メートル山でも、携帯のが、とかですね、そういう情報を使って助けを求めたり、情報がわかるようなのは全然ない。全くわからない。どんな嵐が来るか、危機が来るか、食べ物がなくなるか、もう死の旅のようなぐらい危険なことですね。そういう古代に1000キロも1500キロも、遥かなあの乾燥地帯、砂漠地帯を越えていくのは。でも、それをも、あえて行こうとする強力な力をその神のわずかな言葉に、から力も同時に与えられたと。単に聞くだけでは到底そんな力出ない。本当に聞くということと単に上辺だけ聞くの大違いだということですね。本当に聞けると非常にこう、楽さがあるということがわかります。そういうような人になぜあの砂漠時代にアブラハムが選ばれたのか。まさに選びですよね。そういう羊飼いみたいな人一歩おったわけです。かもしれなく。特に、なんでアブラハムだったのか。理由は何も書いてない。アブラハムが今だったらですね、学業、成績、優秀品、家族も良かった、どうのこうの、女言うかもしれませんが、そんなこと一切なかったわけです。全く、神様のご計画に沿って、誰もなぜ、アブラハムが選んだと分からない。分からなくては構わんわけですね。ただ神様が選んで、一言言えば呼びかけたと。力とともに。そしたら全てを置いて、道の途中へ、その神の言葉に従っていこうという、不思議なほどの決断、行こうという力が与えられたと立ち上がって。このように本当に力を与えて、本当に新しい、ことを扉を開いてきたのは、そういう神からの語りかけをはっきりと聞き取った人だったわけですね。平和、非戦ということであれば、非常にはっきりと、時の圧倒的な力を持っていた教会にも、完全と一人で立ってですね、戦争悪いと言ったのは、有名なトルストイでもありますけれども、彼はずっと否定した聖書、 かなり万人になって、さっきも出てきた、悪に逆らうなと。右の方を立てた左の方を出せというぐらいに、でも、心においては、強くですね、その悪に対して戦うのだと。不正敵を愛す、愛すとは好きになることではなくて、そのために良きものがそこに注がれるようにと、悪しいことをする人に、のために祈ると。そういうことの確信も、あの時パッと与えられて、そこでそれまで一切変わったと。で、それまでの戦争的は、あんな金と大長編、非常に精密に膨大な登場人物を描いて、実に様々な人間模様、深刻に描き出した、あの、アンナ・カレーナしても、本当に私は、あれの驚いたですね、日本の小説、那須漱石、鴎外、芥川なんて、桁が違う、全く、世界が違うというのも初めてはっきり知らされたのは、ビクトル・ユーゴのレ・ミジェラブル、それと、あの、トルストイのアンナ・カレーナだったわけですね。それの、簡訳本ですね。あの彼よりでも4年文庫本だったら7冊も8冊も単行1冊であると大型本の細かな字ぎっしりと何百ページもあるというような著作ですけども、そういうことも全部もう著作権も何もしてると。でそれからトルストイはそういう自分の信じるところ、我が信仰はここにありというふうなこととか、いわゆる子供でもわかる見ましょうというふうなもので、訴えるというふうな方向に転換したということもあります。また、平和主義、いわゆる原住民のいわゆるアメリカのインディアンと言われる人たちに、ただ一つ、キリスト教の中で、最初から武器を取らずに、最初非常に危険で、両方が危ない、命やられると、殺されるということで、ピストルを持ってたのに、クエーカーだけは全くの武力を取らずに、その危険の中に、キリストの、その、精神をですね、持っていったと。クエーカーは、そういう意味で平和、武器を取らない平和を徹底したところがあったわけです。で、トルストイも早くもその、あのクエーカーを支援したり、したということも書いて出てきますが、そのような聖書からの、ある部分の特に強くそれを聞き取ったという人は当時の大方の大多数の流れにこうして自分の身に何が降りかかわからんからんということだけれども、それをするような力が特別に与えられた。誰でもそんな大きな力を与えるわけじゃないけれども、特に神様の証として示すために、歴史の中で刻むために置いたと。だからといってですね、トルストイの信仰、思想に変わるか全部がですね、模範的で聖書的ということではもちろんないわけです。これ詳しく読んだらわかるわけです。クエーカーにしてもそうですね。私はクエーカーのものに関しては手に入るものを大概読んで、いったわけですね。で、まあ、彼らのその歴史的な大きな点は、その徹底した聖霊を受けることこそが本当の聖霊だと。洗礼だということを言い出して、そんなことで異端とされて、たくさんイギリスの刑務所に放り込まれて、そこで逃げ出した人たちが一部が、ウィリアム・ペンという有名な指導者がですね、その資産を持ってたから、その資産を使って、ペンの森、シルバニア、ペンシルバニアっていうのはそうですね、ウィリアム・ペンという区役家の人の、そういう財産を使ってそこに村を開いていったと。区役家がですね、破壊もされない。で、他の破壊された人もそこに逃げ込めるようと。ペンシルバニア、シルバニア、シルバ、森ですよね。ペンの森と。もうそういう人もおるわけです。でも彼らの重要な、聖書的に言えば問題点は、聖書そのものを尊重しなかったということだったんですね。ですから歴史的に神様は、この平和、あるいはインディアンとか、ブロゴニュ戦争に対して、どの教派もしなかったを徹底してですね、武力を使わなかった、戦争に加わなかった。ということあっても、 聖書そのものを書かれたものを重んじなかったよね。今日では影響力が非常になくなってしまったわけですね。でも、何でもそうです。人間も一生生まれてから全部利用されるということ。必ずしもない。ある部分を特に利用する。預言者でもそうです。子供の時からずっと利用された預言者なんていうのは、まあ、サムエルぐらいですね。人生のある部分を神様はパッと掴んで持ち上げる。そういうことももちろん当然ある。ですので、誰か途中で挫折したからどうこうだとか、そんなの全部ダメのように言ったりする場合もあったりします。それは、神様はある部分でも用いる。で、その部分がまた継続されていくということだって、もちろんいろいろ調べますとあるということですね。はい。で、ちょっと、横向きに、それたところもありますが、その、今言っているのは、今日のところの、言葉ですね。4節。はっきり言ってよく、私の言葉を聞いてと。私を使わされた方、神を信じる。は永遠の命をもすでに得るんだと。もう力命を移ってるんだと。もう一度これを言い換えたわけです。死んだもの。これは霊的にはみんな死んでると。神の子。神と一つになっている存在、キリストですけど、声聞くときが来る。今はその時だと。その声を聞いたものは、聞き取ったものをもはや生きる。この生きると永遠の命を得る。ここで、三通りにしてるんですね。言葉を。24節では、永遠の信じるもの、永遠の命。それから、この同じところで、力命。もちろんこの命は永遠の命。そしてその声は生きると。これも永遠の命を得る。永遠の命だから、これはずっと生きるわけです。だからこれは非常に重要なことで、あるために、このはっきりでなく、アーメン、アーメンということを特に強調している。これははっきりでないということは十分私たちも気をつけてないと、はっきりというのは、何か食べたものは言ってみなさいと言われて、ああ、これ今日はカレーがいいかな、何かいいかな、サラダがいいかな、なんとか言ってですね。はっきり言わない。だから何がいいの？一番はっきり言いなさいとか言う。子供にでも学校では教員が生徒によく言うような言葉遣い。そのような単なる命令したら全く違うのに、残念なことに、英語訳ではクリアリー、I say というのは一つも、ただの一つもそういう訳はない。とか日本語訳ではこのように、はっきりとか単によくよくとかいうふうに残念ながら訳されているのがあると、これ繰り返したところです。というのはこの非常に重要な点が、アーメン、アーメンと。で、これは特にですね、非常によく使われているわけです。で、命に対する非常な力点を置いて語る。これはですね、アーメン、アーメンという言葉は、力点を置いたとの言葉、ヨハネ福音書では25回も使われているんですね。でも、よくよく言ってるとか、はっきり言ってるから、そのことがまるでわからないままになるわけです。アーメン、アーメンって言ったら、2回続けて強調している。25回。それから永遠の命。ここでそうですね。なぜ言うか、永遠の命を得るんだと。信じるだけで。神のこの声を聞く者、私の言葉を聞いて信じる者、聞いて信じると。これは確信である。そしたら、永遠の命、省略して単に命ということもあります。これはもう決定的なことですよね。私たちみんな老いて弱っていって、どっから見てもですね、もういろんな病気で、特に言葉も言えなくなる。脳の働きもうまく働かなくなる。脳が麻痺してずっと言葉も出ない。そういう状態で死んでいったら何にもないように、だんだんだんだん弱って機能がダメになって。でもそういうように弱っている只中にもちゃんと神様の手が あってですね、見てあって働いておると。そして、本人の信仰、信じる。それだけでなく、中部で動けない人を、何人もがですね、なんとかして一切の前に連れて行こうと思ったけど、どうしてもできないから、パレスチナの屋根は網が少ない、簡単にできるから、その一部を剥いで、屋根から釣りをしたという大胆な、イエス様は、その運んできた人たちの信仰を見て、何時、あなたの罪許されたりと、言われたということが載っているんですよね。で、だんだん死っていうのを弱っていって何もなくなる。日本ではそれだけではなくて、死んだ人がうめき、苦しみ、悩んでる、怒ってる、呪ってるとかいうことで、異例という言葉がごく普通に使われてる。そういう死んだ人は目に見えないところで怒ってるんだと。自分に悪いことをした、いじめた、運命を呪ってる。だからそれを、チンコもそうですね。チンコのチンは金編である。あれは重しという意味なんですよね。魂を重しで沈める。だから、ボンボンと火が燃えてると沈下すると。あるいは棒とかしたデモ隊を鎮圧する。重しを置くということですね。そんな風に、棒とかしてる火の燃えて荒ぶるものを押さえつけるようにする。それがチンというです。だから、鎮魂というのは魂が荒ぶっていると。燃え上がっている憎しみで、恨んでいる。それを押さえつけるんだと。これが本来鎮魂という意味なのに、だからキリスト教の人は決して本来は鎮魂でないことは間違いの、だから使わないわけです。でも、以前にも触れたことがありますが、命の言葉しか出ている、ある本に、日本の有名な小沢指揮者と、シールカ大学のですね、有名な、医者がですね、対談をするということで、その本の中にも、鎮魂のためにぜひやってくださいというようなことを、書いてあったわけなので、そういう影響力のあるキリスト教の人がですね、そういうようなことで、うっかり間違ってですね、言われるということが、よくあるわけです。で、日野原さんはどなたも知っている有名な人ですけれども、うっかりすると、その鎮魂ということをですね、そういう人でも使われたりして、だからそれは、霊が悲しみ、恨み、嘆いている、それを押さえつけると。そんなことは、キリスト教として全く異質なことだから、そんなことをですね、その、命の言葉者の小沢さんと日野原さんの対談の中で使われる、そのまま印刷にするというのは、これは間違いだと。訂正すべきだということを直接命の電話の、命の言葉者に、担当者に言ったら、その担当者、そうですかっていうことで、鎮魂という意味を知らないということであった。ほんだしから、いや、これは、必ずそうです。だ調べてみてくださいと。だからしばらくして、じゃあ返事をしますと言って、数時間後に、いや、これはやはりあなたが言われるように、この鎮魂ということはふさわしくないでしたが、以降の班からはこのことは抜きますということだったんですね。なんでこんなこと言ったかというと、それほどまでに、この異霊とか鎮魂というふうなことが当たり前になってる。死んだら霊が怒ってる、怒ってる。だから霊を慰めないかんという。あるいは押さえつけないか。異霊という言葉は本来英語にもないわけですよね。で、ついこの間も、県外の人が初めて来たもの、川と彦記念館、あるいはドイツ村で第9公共国、アジアで東アジアで初めて全教祖園って、そこの記念碑のところで、 原文のドイツ語の日には、つむ、ゲデンケン、ゾルダーデン。ゲデンケン。これ記念ということですね、ゾルダーデン。で、英語訳でもイメモリアムと、記念にと思い起こして、彼らがどういうふうな状態にあって、戦争がどういうものだと、いろんなことを覚えるためのところ、日本の、この慰霊碑の日本語訳には、慰霊碑としてあるんですよね。霊を慰めるための。まあ、そういうふうに、何でもかんでもですね、間違ったこと。これは何かというと、このヨハネの今日のところで言っていること、まさに、永遠の命が与えられる。ただ信じるだけで。信じない人はどうなのかっていうことをよく言いますが、それは神様が見て、信じると言っても、口先だけの人は神の国にも入れないと。口先だけ言って、反対のことをばっかりやってたら、それは神様が全てを判断されるんだから、神様にお任せしといたらいいだけのことですね。私は神様信じられないとか言ってもですね、本当に心の中で絶えずそのことを立ち返って何か信じても立ち返るとしている。そんな人みんな神様しかわからないわけなので、私たちも言うこと、単に言うことでですね、人を裁いてはいけないということを言われているとおりです。さっきやったように、周りの人の祈りで、そして、自分の人が癒されたということもありますように、周り人の祈りによって、信仰の十分でなかった人も、霊的に助けられて、健やかにされると、霊的に救われるということも当然そこから言えるわけです。で、そういう意味で、私たちの、日本は全世界でも、まあ、死んだらそれに誰でもなってる祈って、鎮圧されないかんような霊の状態だなんていうことは、それから、まあ、動物でも蛇でも大木でも山そのものでも人間の体の一部でも神様として拝むということは、まあ、本当にこれは圧倒的多数の国ではそんなことは考えられないことを、ごく平然と、NHK でもですね、言っていることですね。だから、ここにあるような、だからこそイエス様は、の言葉は全世紀にわたって呼びかけられている。殺された、事故で死んだ、あるいは、大きな障害、病気がひどくなったり、脳出血、脳麻痺、だんだんと物を言えなくなった。死んでいった。無になったり、うの、生きた時の人を恨んでるんでは全くなくて、信じる者はそれだけで永遠のように、どんな死に方をしようと。だからまずこのことを私たちも、いかに真剣に捉えるべきかということで、この24日同じことを2回も言葉を変えて、しかも両方にアーメン、アーメンと。いかに強調されているかっていうのがわかるわけです。その時もうすでに来てるんだと、二条節でも。これ私たちにとっては、いつも生きるイエス様があるから、生きるイエス様はいつも語りかけて、それを本当に、あ、これは神様の言葉だと。キリストは今神様と同じになっているから。と信じるだけで、信仰によって永遠の命が与えられる。ちょっとこのニュアンスを、英語訳でですね、受け取ってもらいたいと思います。で、出してみます。これは、さっきの造営に関することの、ちょっと間違ってコピーされましたが、造営、命、なし永遠の命を意味する言葉は、ヨハネ伝では36回。第1ヨハネ、ヨハネの第1の手紙でも13回で、ヨハネ文書で合計、49回、50回ほども、けども、この命という言葉は、マタイ福音書は7回、ルカは5回、マルコは3回と、ローマ信徒の手紙も14回と、圧倒的にこのヨハネ福音書は、命ということ。で、私たちも毎日その命が一日一日確実に少なくなっておって、しかもこの命をですね、失っている人も無数に毎日おる。事故や、あるいは災害、あるいは危機、飢餓でも、毎日膨大な人が死んでいってる。 コロナでも、もう何百万という人がですね。でもそれで死んで終わりだったら、生まれつきの状況やら、犯罪にあった人、ものすごい不公正なような感じ、ままですよね。ほら、まあ、死んだ人が呪ってるというような感じになってくる。人に殺されたとか、のたりずに。けども、どんなことであっても、素朴な信仰があれば、そこからも殺されない、死なないんだと。たとえ殺されても、あるいは意識不明のままで死んでいっても、その人には永遠の命を与えられると。周りの人の信仰によってもですね。そういう確たる希望を、この歌詞は、あらゆる地域のあらゆる時代に、いわば宣言していると。もう、言い換えてみたら、万事命の問題ですね。ということで、肉体の命はいとも簡単で、銃弾一つで倒れるわけです。ところが、永遠の命は、たとえ過去が爆発炸裂して即死しようとも、永遠の命はびくともしない。だから本当の意味でクリストが伝えるべきことは、この永遠の命が存在するということなんですよね。神の声を、キリストの声を聞くときは今その時だと。これは永遠の命が語る言葉で、いつでもその時。それを聞き取ったものはもうそれで生きる。別のところにあるように。もう死ぬことはないと。現実の水っていうのはさっきも中村哲さんの話で言ったように、私たちも水が立ち回りながら本当に大変で、もう生きるのができない状態にたちまち終われるだろうということですぐに想像ができる。日本は、類のないほど豊かな水、まあ、文明国ではですね、豊かにある、自然に気がされない水がですね、あるわけですけども、私の子供の時には、下からずっとですね、毎日毎日組み上げなければ重たいの、急な階段状のところ、水がなかったらどんなに困るかっていうこと、あの子供から、新幹線水道がそれが大分のうちに何年もしてあった、本当に嬉しかったのを、今でもあの、喜びを忘れないけども、乾燥地帯における人たちはそういった程度でないんですね。我々のところ下に行ったらまだあったわけですね。難儀しながら毎日毎日組み上げた。けれども、他方では、いかに水を豊かに飲んでいる人も飲まない人、みんな死んでいく。死んでも死なないんだということこそが一番根本問題だ。この人間世界ですね。だけど、私自身も、なんとかこの体の苦しみ、痛みを治していただきたいと、大学病院で手厚い介護、医療を受けて、まあ、こういうふうに、一年余り前から回復できておる。歩けない状態の人が人工的な関節を入れてもらうと本当に歩けるようになったと。いろんな喜ばしいことは本当にたくさんある。目に見える分野のこういった水なり、農地なり、あるいは医療なり、福祉なりも本当に大事なこと。これどなたもこれは本来わかるはず。でもそれは当然限界があるというわけですね。いかにお金でも福祉でも治療でも手術でも、もう必ずそこの行くは死んでしまうし、どうすることもできない限界があるけれども、神様だけは限界がないから、死んだあつも殺されても何が起ころうとも、もう死なないキリストの栄光の姿に変えていただけるという、まあ、輝かしい希望があるということですね。私たちはこうした文字になった言葉からキリストの生きた声、語りかけを聞き取ると。そうしないと本当の困難にあった時の力になってこないということを、まあ、感じさせられるところです。もうこの世の生活がいろいろと忙しかったり、実際に非常な負担がかかってくるようなことが起こると、それに静まる時間すらなかなか持てないということも実際に起こってくる。ことなんですけども、それもまあこの世の誘惑だということになると思われます。さっき言ったところをちょっとコメントを出しておきます。 はっきり言っていくと日本語はこの神経だって訳したところです。ニュージェルサレムバイブル。エルサレム聖書。ジェルサレムバイブルというのはだいぶ何十年か前に出て、それの改訂版ということで、ニュージェルサレムバイブルですね。カトリックの、まあ、代表的な聖書として知られて、何十年前から知られているものです。ここでは、In all truth, I tell you, the hour is coming. Indeed, it is already here. When the dead will hear the voice of the Son of God, and all who hear it will arrive and live. In all truth, この意味はですね、紛れもなく、いわゆる正真正銘だと、間違いなく、本当だという強くあれですね。すべての真理のうちにあって、空いてるよと。その時はもう今来てるんだと。実際本当にこう今すでにもうそうなんだと。このような強調ですね。はっきり言っていくには到底表されないですね。かしたの、プロテスタントの代表的なアメリカの聖書。I tell you the truth. 簡潔に言ってる。真理を言うと。Time is coming.Now, come. 今その時だと。原文のニュアンスは、このように、当然ながら、日本語よりも外国の方がより、適切に表現し得るということは、もう随所にあるところですね。で、私たちにとって、この、私の言葉を聞いて、イエス様の言葉、今イエス様、おらんでないかと。初めてよく、まあ信仰を全くない人が言うんだろう。私の言葉は来て、現代キリストは生きてるわけじゃないのに、死んだ者が神の子を聞くって。今はその時だったと、神の子ってどこにおるのかと。なんかそういう初歩的なところで引っかかって、意味が入っていかないということはありますけども、今の私たちにとっては、私の言葉は、生きて働くキリストの言葉であり、聖霊の語りかける言葉でもあり、また、その語りかける言葉を最も歴史的に特別に選ばれて、豊かに、正確に与えられたのが、聖書を書いた人たちですね。特に実際にそれを持って、当時の広大な領域に命がけで働いた人たち。特にパウロとかですね。だから彼らが書き残したものが、イエス様の言葉である。それをはっきりと聞き取って、で、本当にこの愛の神様、信じる。あれイエス様、神様と同じだということも信じる人は、ただこれだけもう死なないもの、命が与えられるんだと。まあ、これ以上の福音はないわけですよね。誰でも人間は苦しい、場合によって非常な苦しみや孤独で、なんでこんな苦しいことが起こるのかと。なんで平和に住んでる人が自分はどうしてこんな目に遭うのかと。このもう無数に世界ではそういう人で苦しみのたうちながら死んでる人もおられるわけです。これは、このことはどんないかなる状態の人にも、こうしてイエスさんのことをただ信じるだけで、もう死なないものにされて死んだ後は、キリストの栄光の姿に変えていただけるということ。ですね。聖書の言ってるメッセージは。で、こうした声は聖書の言葉でもあるとともに、また、この自然世界を創造したのも神であり、また、ヨハネ福音書やコロサイやヘブル書の最初にあるように、キリストによってもだから神と同時で生まれる前のキリストですね、よっても作られたと。神とキリスト本質的に同じだと。ことで、そのキリストが作ったのがこの目に見える青い空白い雲、無数の変化の持った植物の葉っぱ、生き物、風の音、万事そうですね。そこからも聞き耳があったら、イエスの言葉を聞き取ることができる。葉っぱの一枚からでも、樹木の葉の全体としての姿からも、またその樹木の葉の、あるいは幹の姿、これは本当に無限の英知を持った神様が創造した技なんだと。 そこから言葉にならない言葉の曲。だから場合によっては、言葉になる言葉。もう今から50年ほど前に、京都の北白川集会という、とか、比叡山で3泊4日ぐらいの聖書講習会と称するものがあった。そこに、まあ初めて参加したときに、そこの指導者の一人の先生が、ドイツ文学の北海道大学の教授も後になられて転勤されたけど、当時はドイツ文学の助教授されとった人が、散歩の時に、僕は、ここを歩いていて、この北山隙の見事なまっすぐな隙を見て、神様からの石の示しを受けたと。この結びのまっすぐになれ、まっすぐになれ、ということを聞いた。というか、聞いた感じがしたと言ったか覚えてありますけど。それを聞いて、その表情、本当にそういう実感したっていう感じ、溢れてるんですよね。でも理学で学生問題で議論した時の教授なんか、もういかめし、硬い顔してですね、学生の言うことを受け付けんだなんて、そういうなんか傲慢な人もいろいろおったもんだから、その、助教授の方の幼子らしい表現と率直な表現に、その聖書講師に何が言われたかをほとんど覚えてないのに、その一言は未だに残ってるんですね。そのように具体的にですね、杉のまっすぐな姿を見て、あ、この杉の姿になれという、それイエス様からの御言葉を聞き取り、これは神様からの声だと。そういうふうに、ただ本当に信じる、神様のことをそこからも信じる。聞こえざる言葉にならない言葉。これはいろいろな音楽、特に、クラシック関係の音楽、特に、受難曲なんかはそういうのに満ちておるし、私が学生であり、もう50年も前にも非常に、印象強かったブルクナーの第9番なんか、こう壮大な波や、打ち寄せるような音が畳みかけるような金管楽器の膨大なハーモニー。そこからも、ある種の神の声を聞いたから今、残っているわけですけども、絵画からも、まあ、人間の作った絵画よりも、はるかに広大な詩人なのが詩人の絵画。まあ、そういう様々なものを持っていつも、その神様に信仰を強める、立ち返る。それだけで、私たちは死から命を移っていくのだと。これはもうすでに詩編からよく言われたように言われていることですね。詩編の19編に、天は神の影響を語っているんだと、ね。この大空も星も雲もみんな神様の影響を語っている、宣言している。落下している。話すことも語ることもなく、声は聞こえないことも、その響きはまた言葉は世界に果てに向かっているんだと。これは聞き取ろうとしたらこういうこともはっきり聞こえると。そういうふうに聞くということですね。今日音楽といってもそういう静かな、あるいは深遠な古典的な音楽はほとんど、以前は FM ラジオやったらクラシックばっかりだったんですね。私が学生時代の。今はもう創造しい音楽が圧倒的に多くなってしまった。これも周囲の世界の繁栄だと思いますが、そういう中で誰もが静まるとき、たとえ耳の聞こえない人であってもこの物理的な音声としては聞こえなくても、その霊的な言葉は聴力障害の方々にも聞こえると。だからこそ信仰は続いているということです。はい、それではそういうことで、このヨハネが特に強調していることは、私たちの日々の生活の本当に様々な悲劇的なことでも、喜ばしいこと、みんなそこから他人人を喜ばしいことを表めたり、どこじゃなくて、さらにその奥の言葉を聞き取ろうとする姿勢を絶えず問いかけてくると。ということを思わされるところです。はい、以上です。